その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。父と母は幼子についていろいろ語られることを驚いた。またシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受け入れる印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。またアセル族のパヌエルの娘で女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代のあと7年間夫と共に住み、その後もその後もやもめになり、84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。ちょうどこの時、彼女もそこにいて神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語った。さて彼らは主の律法による定めをすべて果たしたので、ガリラヤの自分たちの町ナザレに帰った。幼子は成長し強くなり、知恵に満ちていった。神の恵みがその上にあった。
本日の後藤伝道師のメッセージは、シメオンとアンナの感謝です。
皆さんおはようございます。2013年も最後の年末になってきましたけども、ご一緒に礼拝できることを心から感謝したいと思います。さて、皆さんご存知か分かりませんが、世界がもし100人の村だったらという、絵本みたいなものがありまして、読んだことある方いらっしゃるでしょうか。その中に、世界の100人の縮図にしたらということなんですが、100人の日本村と、日本を100人の村にしたと、そういうのを描いている箇所があるんですね。ちょっと読んでみたいと思います。日本村の話ですね。村人は76人が仏教徒です。でも12月24日のクリスマスイブにはキリスト教の信者になってケーキを食べ、大晦日には仏教徒になって寺へ行き、除夜の鐘をつき、元旦には神道の氏子になって神社へ行き、初詣をします。このように時と場所によってくるくる変わるので、日本の宗教は万華鏡と言いますという、歌詞があるわけです。これは諸外国の方々から見られると非常に異様に映るようですけども、幸い私たちはこうして、一緒に皆さんと年末最後の礼拝というのを一緒に捧げられることができる、本当に感謝だなと思います。では一言お祈りして、御言葉を語りたいと思います。もう一度の姿勢を取りください。恵み深い天の父なる神様、皆を心からあがめ賛美をいたします。今日敬愛する兄弟姉妹の方とともに、また求道者の方とともに心を一つにして、あなたを賛美し礼拝できることを心から感謝いたします。2013年も本当にあなたが私たちを導き、守り、支えてくださったことを覚えて感謝いたします。どうぞ私たちがあなたのしてくださった御業に思いを巡らしつつ、また感謝を持ってこの一年を締めくくることができるように助けてください。年末年始の忙しい中にある皆さんの 人一人の健康さえ、また心を強め守りくださるようにお願いいたします。さまざまな事情で礼拝に来ることのできない方もおられます。主がどうぞ特に病んでいる方に癒しの御手を述べて触れてくださるようにお願いいたします。また私たちが本当に彼らのことも覚えて祈り、取り出していくことができますように感じてください。御手に委ね、初めにあたり尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はこのシメオンとアンナという人たち、まあ、あの年老いた男性女性が出てくるわけですけども、彼ら夫婦ではなかったんですが、その彼ら の, その信仰といいますか、特に感謝というところに、焦点を当ててお話をさせていただきたいと思います。3つのことをお話しさせていただきますが、まず1つ目に、すべて求める人には与えられるということですね。これをまずお話ししたいと思います。この今読んでいただきました箇所は、いわば、まあ、クリスマスの続きといいますか、続編とも言うべきお話ですね。イエス様はベツレヘムの、まあ、町でお生まれになったんですけども、そこにいち早く駆けつけてやってきたのは羊飼いたちだった。皆さんご存知だと思います。羊飼いだけでなくて、またそのイエス様のところに東の国の方から博士たちがやってきて、イエス・キリストをこう礼拝した、そういうところを、私たち見てきました。で、実は皆さんご存知か分かりませんが、この羊飼いたちというのはイエス様が生まれたこのすぐその時に、まあ、やってきたわけですけども、博士たちというのはよく教科書学校で、イエス様、赤ちゃんイエス様がおられて、また羊飼いたちがいて、そこに同じ同時に同じ場面に博士たちが出てくるというようなシーンがあるわけですけども、実際はそうではなかったわけです。しばらく長いこう時間的な隔たりがありまして、その、博士たちはだいぶ経ってからやってくるわけですね。で、この今日読みましたルカ2章の箇所は博士たちがやってくる前の出来事です。ですね。実際そういう起こった出来事なんです。イエス様が生まれて40日が経ちまして、イエス様のその育ての母であるマリアと、また父ヨセフですね、この両親が幼子赤ちゃんイエス様をエルサレムの宮へ連れて行ったというところの話です。で、25節を見ていただきますと、その時とありますけども、その時この町にいたシメオンですね、高齢の男性です。この人が、私たちが本当に礼拝し求めているこのイエス様、救い主イエス様とこう直接的に出会う、遭遇する、そういうチャンスに恵まれるわけですね。で、彼は同じ25節を見ますと、後半のところで、イスラエルの慰められることを待ち望んでいたとありますから、まあ、その以前から何百年も前から予言をされていた救い主、この救い主という方をひたすら信じて待ち望んできた、そういう、まあ、熱心な方だったわけです。で、今日読みました箇所の後半にアンナという女性も出てきます。このアンナも同じように救い主の予言というのを熱心に信じていた、そういう女性でした。で、37節飛びますが、その後半を見ますと、このアンナという女性が夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていたというふうに出てきます。このあたりを読みますと、このアンナが84歳、非常に高齢です。この84歳になるまで、私たちを主よどうぞお救いください、私たちをこの国をイスラエルを顧みてくださいということで、来る日も来る日も熱心に熱心に祈り続けてきたということがわかるわけです。本当にこう頭が下がるというか、なかなかできないなということを思うわけです。そして38節を見ますと、ちょうどこの時、ちょうどこの時彼女もそこに行けと聖書は語っています。他のどの時間帯でもなくて、ヨセフ、マリア、このイエス・キリストというこの3人の家族が訪れた、宮を訪れた、まさにこの時、このタイミングですね。宮というのは、エルサレムの宮は本当にこう広いところなんですが、その広い宮のどこの場所でもなくて、まさにそこに居合わせた、その場所に、このアンナという女性もいることができた、立ち会うことができた。この時間と場所という2つの条件が一致したわけです。私たち誰でもそうですが、誰かと待ち合わせするときに、例えば駅に10時で会おうと言ったら、その実際に時間と場所というのが合ってないといけませんね。場所が同じでも時間が違っていたら合ってませんし、またその逆もまた言えるわけです。時間と場所というこの2つの条件が合致して、初めて関わり合いを持つことができるわけです。このエルサレムの宮には他にも宮ですから、人々が集まってくるところ、たくさんの人たちがいたはずです。そのような状況の中で、この女性アンナがイエス・キリストに巡り会えたというのは、たまたまとか決して偶然とか、そういうことではなかったわけですね。 皆さんはもうすでにイエス・キリストと出会われたでしょうか。この中の多くの方々はイエス様との出会いを体験しました、出会っていますという方もいらっしゃると思います。しかし中にはまだよく分かりませんとか、あるいは、いう方もおられるかなと思うんですね。じゃあイエス様に出会うというのはどういうことですか。イエス様をじゃあこの目で肉眼で見ることですか、素手で触ることですか、そういうことではないんです。2000年前にお生まれになったこのイエス・キリストを神のことを信じること、またベツレヘムの町で馬小屋でマリアが産んだこのキリストという方をあなたの救い主として個人的に受け入れる、それがイエス様に出会うということですね。じゃあどうしてそんなことが可能なんですか、できるんですかということなんですが、エレミア書のことを一つ読んでみたいと思います。エレミア書の開かれなくても結構ですが、エレミア書の29章12節13節のあたりですね。神様の言葉です。あなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろうという箇所です。もう一度にしますと、あなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。その前の箇所には、あなた方が私を呼び求めて歩き私に祈るなら私はあなた方に聞こうという箇所があります。このシメオンとアンナの二人はこれを実行したわけです。ひたすら、つまり彼らは熱心に神様求めていったわけですね。今日生きている私たちは、現代私たちはイエス様がどのように誕生されたかということは、イエス様の誕生よりも後の時代に生きていますから、救い主がお生まれになったその姿というのをこうして聖書を通して知ることができるわけです。しかしこのシメオンとアンナというのはイエス様が生まれる前のもと、その時すでに高齢になっていたその前の人たちだったので、救いというのが確か予言はありましたけども、じゃあ具体的に実際にどうやってもたらされるのかということは、そこまではその時点では知らなかったわけですね。またこの読んでいます箇所はルカの福音書ですが、それ以前から旧約の時代から、旧約は創世記から始まる最後マラキ書というところで終わりますけども、最後に出てきたマラキという預言者がいました。このマラキという人物が出てきてから400年間、旧約聖書と新約聖書の間にはいわば空白と呼ばれる、空白期間と呼ばれる期間が、中間時代と呼ばれる400年もの期間があるわけです。その間公に神様の言葉というのは語られてこなかった、一言も語られてこなかった、そういう時代を経てシメオンとアンナはこの新約の時代に生きてきたわけですけども、そのような中でも諦めることなく熱心に神様を求めてきたわけですね。どんな方ですか、お会いしたい、お目にかかりたい、常日頃そういうことを考え求め祈ってきた彼らですから、彼らがこの幼子を連れてヨセフとマリアが現れた時に、あ、この方こそ間違いない、救い主が予言されてきた方に違いないと直感的に分かったのは、そうだ、そのためだったというふうに思うわけです。神様、あなたはどのようなお方ですか、救い主とは一体どのように、いつ来られるのでしょうか。で、彼らはついにその答えを見つけます、目の当たりにします。直接、そしてシメオンは腕に抱くことができたわけです。これぞ私の本望だ、これまで長生きしてきた甲斐があった、無駄ではなかった、もう本当に歓喜して涙が溢れんばかりだった、そういうふうに思いますね。ここから言えますことは、神様はご自身を求める人、神様を求める人に必ず出会いのチャンスを求め備えてくださっているということなんです。あなたにも、まだそのことはよくわからないというあなたにも、きっと必ず神様はそういうチャンスを用意していらっしゃいます。シメオンとアンナは本当にこう絶妙なタイミングでイエス・キリストとお出会いすることができた、いわば彼らにとって言えば、人生の本当にこう晩年と言いますか、もう夕暮れ時というか、そういうところですね。しかし神様はその願いと祈りに応えて、素晴らしい出会いという恵みを用意してくださったわけです。神様がいたとしても私など眼中にあるだろうか、私はそんな信心深い人間ではない、これまで私もそれぞれ紆余曲折してそれなりに求めてはきた、しかしそんな出会いがあるだろうか、そんな出会いがあると思えないという方がもしおられたらですね、ぜひクリスマスのメッセージを思い出していただきたいと思います。救い主イエス・キリストの誕生のニュース、これを聞いて受けて、また本当にその栄光の現場、類いまれなる栄光の現場に預かったのは誰でしたかということなんですね。皆さん、これまでクリスマスのメッセージを何度か聞かれてきましたが、 本当にその救いの、その恵みの現場に預かったのは、当時の羊飼い、また博士たちだったわけです。おそらく彼らは羊飼いも博士たちも高齢だったと思われます。羊飼いに関して言えば、彼らは野宿をしていた、聖書が語っているわけです。いわば本当にこう、底辺の生活をしていた、そういう方々です。そして博士たちは皆外国人、東の国から、まあ、はるばる旅してやってきた異邦人と聖書が呼んでいる人たちですね。ですから正当的なユダヤ人ではなくて、まあ、我々日本人であるとか中国人、アメリカ人、フランス人と同じよ、いわば異邦人と呼ばれる人たちだった。しかし神様は彼らに等しく恵みを注ぎ、本当にその救い主との出会いという恵みを与えてくださいました。決して私たちもあなたもこの私も例外ではないということなのです。2013年ももういよいよ終わろうとしています。 もうあっという間にこんな年に、また年食ってしまったと思われるかもしれません。皆さん、あなたは一度しかない人生をどのように生きるおつもりですか？まだ私はこのシメオンとかアンナという人たちに比べれば本当にこう弱敗に過ぎない、そういうものですけれども、確信を持っていることができるのは本当にこの神様と出会うと言いますか、神様に導かれる人生ほど本当に確実で素晴らしいものは他にないということです。ぜひ求道者の方が今求めておらっしゃる方がその中におられたら、本当にこの神様との出会いというのを熱心に求めていただきたいと思います。神様のことはまだよく分かりませんという方がおられても、ぜひ礼拝にいらっしゃってひたすら熱心に求めていっていただきたいと思うわけです。その中できっと、必ずですね、出会いというものを与えられる。これがこの箇所から教えられる第一のポイントです。二つ目のことですけども、神に感謝を捧げよう、感謝を捧げようということです。皆さんはこの2013年、振り返ってみていかがでしたか？教会の中にも私が聞いただけでもですね、例えば、就職先が決まったとか、あるいは新しい家族のメンバーが増えたとか、また病気をしていたけどもそこから回復してきたという本当に嬉しいニュースを聞くことができます。しかしその一方で今も辛い試練にあっておられるとか、まだその問題が解決していないとか、今もその中を通っている最中だという方もいらっしゃるかと思うんです。とても感謝なんてできません、そんな心境になれません、嬉しいことも確かにあったが大変なことが多かったという方もおられるかと思います。ぜひここでシメオンに目を留めていただきたいと思いますね。シメオンがこの救い主であって、この自分で腕で抱いたときに何をしたかということを注目していただきたいと思います。28節ご覧ください。するとシメオンは幼子を腕に抱き神を褒めたたえていった。神を褒めたたえたというわけですね。29節、主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。もう死んでもいい、待ち望み願ってきたこの救い主を目の当たりにすることができたんだから、私の人生に悔いはない、本当に神様感謝します、というそういう心境でしょうね。年老いたシメオンですから、長い人生さまざまなことを経験し、辛いこともいろいろあったはずです。しかしシメオンは何十年も待ち続けてきたこの救い主を生きてお目にかかれるなんてということで本当に大喜びしたと思います。シメオンが喜んだのは救い主に直接お会いすることができたから、もちろんそうなんですが、それだけではなかったわけです。神様がこの私、このシメオンというこの私の願いちゃんと顧みてくださっていた、私のことを覚えておられた、こんな老いぼれの私のことも見過ごしにされず、その願いを叶えてくださった、そういう感謝というか感激というか、そういうのが本当にこう溢れて出てきたわけです。またアンナにもぜひ注目していただきたいと思います。また38節のところ少し読みたいと思います。ちょうどこの時彼女もそこにいて神に感謝を捧げ、文章途中ですが神に感謝を捧げた、あるわけですね。当時この平均的なユダヤ人の女性というのは、15歳くらいで、結婚したということを言われています。イエス様を産んだ母マリアもそれぐらいだったのではないかと言われるわけですね。でアンナはここのあたり読みますと、36節の 最後のところを見ますと、処女の時代のあと7年間夫と共に住みとありますが、まあ、結婚して7年経った時に夫に先立たれてしまっているわけです。それ以来84歳という高齢になるまでですから、本当にこう半世紀以上ですかね、もうおそらく60年超えていたかも分かりません。それほどの長い長い期間を未亡人としてアンナは暮らしてきたわけですね。しかしそんな中で不平不満だということではなくて、そんな境遇でも神様に感謝をして、神様に褒めたたえ、神様に感謝しているわけです。彼女が神様に感謝を捧げたというのも、シメオンと同じ思いがあったからだと思います。神様は私のようなこんな年老いた未亡人でさえお忘れにならなかった。傍から見ればもうあの人は死を待つだけだと思われたかもしれない、そんな私のことでさえも神様の目にはきちんと覚えられていた、しかもその祈りも聞き届けられている、神様感謝します、そういう心境だったと思います。これは私たちにとっても大きな慰めだと思うんですね。今現在本当にこう厳しい状況の中に例えば置かれている方であったり、あるいは祈ってはいるんだけれどもなかなかそれが答えられない、その現実を実現を見ることできない、私も正直そういうことを感じることはあるわけですが、そういう方がおられるかもわかります。しかしぜひこのシメオンとアンナ思い出していただきたいんですね。きっと励まされると思います。神様は見過ごしになさったり、することはない、私たちが下げる祈りというのは必ず聞き届けられ覚えられているということなんです。旧約聖書を言いますと、神様がいかに例えば、まあ、みなし子または未亡人であったり外国人在留異国人、そういう人たちのことを本当に顧みておられるか、いわゆる社会的弱者と言われる方々を覚えていらっしゃるかということがわかります。畑の収穫があったとしても全部それを取り尽くしてはいけない、必ずそういう人たちのために一部を残しておきなさいと、そういう教えがたくさん旧約聖書にあるわけです。皆さんは例えば外国人であるとか、あるいは孤児であるとか、そうではないかもしれません。しかし、まあ、長年何らかの課題について熱心に、まあ、祈ってらっしゃるとか、信仰を持って歩んではいるけれども依然として厳しい状況の中に置かれているだとしたら、ぜひあなたの祈りや願いは無駄ではない、無駄にはなっていないということを覚えていただきたいのです。その祈りは神様の前にちゃんと立ち上って覚えられています。神様はあなたを見過ごしにされることはない、ぜひ心に留めていただきたいことですね。シメオンとアンナがこの感謝を捧げたというわけですから、この私たちはもっと感謝できるのではないかなと思うんですね。教会の皆さんの中には重い病を抱えていらっしゃる方、あるいはそういう事情で礼拝に来ることがおできにならない方もいらっしゃいます。しかし私たち、今ここに集っています私たちは、こうしてこう健康が守られてこの礼拝に集うことができているわけです。2013年いろいろありましたが、本当に神様は大きな事故ですとか災いや危険から私たちを守ってくださいました。こうして愛する家族であったり友人に支えられて、今皆さんの周りに座っていらっしゃる、まあ、神の家族ですね、この神の家族もたくさん与えられています。兄弟姉妹たちと共に祈ったり励まし合うことはいつでもできるわけです。本当にこの神様の恵みというのを数え上げてみれば、本当にこのいかに祝福をしてくださったか、私のことを帰りに覚えていらっしゃるか、その恵み深さというのに驚かれると思うわけです。それから34節35節見ていただきたいと思います。ここは少し難しいように思われるかもわかりませんが、シメオンがイエス様の母マリアに言った言葉ですね、ちょっと読んでみたいと思います。またシメオンは両親を祝福し母マリアに言った、ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも差し貫くでしょう、それは多くの人の心の思いが現れるためです。シメオンは言いました。もう自分の追い先も短い、そういうことを分かった上でヨセフとマリアを祝福さえしているわけです。これは何を言っているかということを言いますと、もうシメオンがですね、イエス・キリスト、今はこの幼子、赤ちゃんの状態のこのイエス様がやがて苦しみを受けになるということを予言して言っているわけです。言い換えるとこういうふうになります。このイエス様によって救 救われる人たちも多くおられますが、このイエス様によって同時にまたつまずき倒れてくる人もたくさん出てくるでしょう。人々はイエス様に反抗し、迫害し、攻撃を仕掛けてきます。剣があなたの心さえも差し貫くでしょうと言っていますが、これはですね、イエス様がやがてこの母マリアに言っているわけですけども、母マリアよりも先に死を迎えるということを暗示して言っているわけです。イエス様の働きによって多くの人々の罪が明らかになります。することで人々はイエス・キリストを迫害し、やがては死に追いやっていく。あなたはその現場を見ることになる。そのあなたはやがて心が突き刺さるほどの苦しみに遭うでしょうということを予言しているわけです。通常どの家庭でも、赤ちゃんが生まれますと、本当にこの子が本当にこう健康ですくすく育って成長していくことを願って、祝福の言葉をかけます。しかしイエス・キリストはそうではなかったのです。私たちとも本当にこう一般家庭とは違って、この生まれる時から、いや、そのはるか以前、生まれる前からですね、死というのが定められていました。言い換えるならば、イエス様は死ぬためにお生まれになったと言ってもいいのです。いや、そういうふうに予言されていたわけです。それは誰のためですか？あなたのためであり、またこの私のためです。私たちがこの犯した罪のために、本来ならば私たちが受けなければならないその罪の罰を身代わりに引き受けてくださって、死をもって償うためにイエス・キリストはお生まれになったわけです。それからこの赤ちゃんイエス様は、この時から33年経ちまして、十字架にかかって命を捨てになります。本当にその尊い犠牲的な愛といいますか、そういうことを思うときに、私たちはどれだけ感謝しても感謝しきれないなということを思うわけです。生涯ですね、私たちが本当に不断の感謝と賛美、また栄光を捧げるに値するお方、そのようなお方としてイエス様がお生まれになったわけですね。皆さんの中に、今年も辛いことがたくさんあった、あるいは本当にこんな状況で感謝するのは難しいという方もおられるかもわかりません。何を感謝したらいいんですか、感謝することなんてありませんという方がもしおられたら、ぜひこのシメオンとアンナのこの信仰に、お互い習っていきたいと思います。あなたと私が本当にこの死後の裁きというのを免れて永遠に生きることができるように、死ぬという目的を持ってイエス様はお生まれになりました。ぜひこの方を心から褒めたたえたいと思います。また本当にこの愛する一人子でさえ死に引き渡し、また私たちのためにこの世界に、この世に暮らしてくださった本当に愛にあふれた神様ですね、力の限り歌い、心から感謝と賛美を持って進んでいきたいと思うわけですね。これが2つ目のことです。最後に話したいのは、ではどのように感謝を表せばよいかということです。感謝の表し方にはいろいろあると思います。いよいよこうして年の瀬を迎えているわけですが、皆さんの多くは、年賀状というのを出されたかなと思うんですね。昔の友人であるとか家族のメンバーが遠くに離れているということで送られた方もいると思うんですが、いろいろこうお世話になった人であったり、あるいはこれまで皆さんの面倒を見てこられたといいますか、関わりがあった方に感謝の気持ちを込めて書いた、一筆書いたという方もいらっしゃるかと思うのです。じゃあ神様への感謝はどうやって表したらよいでしょうか。まさか天国に年賀状を出して、届くということではないですし、神様私たちから何かこう、それこそ贈り物とかお中元を別に期待していらっしゃるわけでもあります。今日はこのシメオンとアンナの2人をずっと見てきましたけども、この2人から、特にこのアンナという女性からですね、その感謝の表し方といいますか、そういうのを注意してぜひご覧いただきたいと思います。38節のところをもう一度読みします。ちょうどこの時彼女もそこにいて、神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語ったとありますね。このアンナは、預言者だったとあるわけですけども、彼女を84歳まで84年間守ってくださった、そしてこの救い主を見たいというその長年の祈りと願いに応えてくださった神様に感謝をして、幼子イエス・キリストのことを本当に人々に、この宮を訪れる人たちに語ったという。アンナはエルサレムの町で会う人会う人にですね、私は救い主にお会いしましたよ、この方こそ 予言されていた来たるべき神の子ですということを証しして回ったわけです。自分だけ救われればいいとか、あるいは幸せを自分だけのものにしようとか、そういう思いはなかったと思いますね。シメオンはまたイエス様に会った時に幼子を腕に抱えて神を賛美したというところを先ほど見ました。神様を褒めたたえて、もう追い詰めされても天に召されても構いませんという、その感謝と喜びというのを、まあ、言葉で表現したわけです。そういう私たちに与えられたこの口というのを用いてですね、感謝を表すというのも一つの方法なんですが、ただここではアンナが取った方法、つまり他の人にイエス様のことを紹介していく、証しするという方法ですね、そういう方法を通して感謝を表していく、そのところをちょっと強調して見ていきたいわけですね。この1年間神様はあなたにどんなに良くしてくださったかということをですね、ぜひご家族であるとか、あるいは皆さんの親戚友人の方々に話していただきたいと思うんですね。現在辛い中を通っていらっしゃるという方もおられると思いますが、それでも本当に神様が御言葉を持って今日まで皆さんのことを、あなたのことを養い導いてくださった、そのことを分かっちゃうことができると思います。この年末年始を迎えていますが、例えば普段出会わない親戚の方々だったり、まあ、いろんな近親の方々に多くあるチャンスがあると思いますね。ぜひこういう機会を本当に十分に用いて、まあ、生かしていただきたいということを思うわけです。神様の恵みを分かっちゃうというのは、イエス様ご自身が命じていらっしゃることでもあります。同じルカの福音書の一箇所を開けていただきたいんですけども、この箇所はですね、まあ、これから開くこの箇所は、イエス様がある男性を追い出しになって、汚れた霊をその男性から追い出された、その箇所です。心も体も傷ついて本当に精神的に不安定だったこの男性をですね、イエス様によって全く癒されていく、そういう箇所ですね。ルカの福音書8章開いてください。ルカの8章38節39節です。ルカの福音書8章の38、39節ですね。お読みします。よろしいでしょうか。その時悪霊を追い出された人がお供をしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言って彼を返された。家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に言い広めた。あります。この男性は心も体も傷ついていたわけです。精神的にも不安定だった。その男性は全くイエス様によって癒されて、まあ、正気に帰って平安を取り戻したわけですね。その時にイエス様が彼に言われた言葉がこういう言葉です。家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そして彼は実際に帰ってどんなに素晴らしい御業を主がしてくださったか、町中に言い広めたとあるわけですね。このお話はマルコの福音書にも載っているわけですけれども、そこを見ますと、その素晴らしい御業をしてくださったということを明かした、それを聞いた人々が皆驚いたと出てきます。素晴らしい神様の栄光を表されたわけです。あなたも同じようにすることができる、聖書は言っているわけですね。皆さん、あなたは1年の最後をどういうふうに迎えられますか。この男性のように町中に広めるということはできないにしても、それは難しいことですけども、家族であったり、例えば親しい友人であったり、そういう方々に神様の恵みというのを分かち合うことはできると思います。人生の途上において神様にそれぞれ出会わせていただいた、その素晴らしい恵みをぜひ伝えていこうではありませんか。あなたを本当にこの死の恐れから解放して永遠の命を与えてくださった、その素晴らしい恵みを証ししていきたいと思います。また現在辛い中を、試練の中を通っていらっしゃるという方がおられるかもわかりませんけれども、その中でも神様があなたの祈り願いというのを確実に聞き届けてくださっている、顧みられている、神様が祝福を持って望んでくださる、そういう確信できるんですね。その素晴らしい喜びというのを伝えていきたい、証ししていきたいということを思います。まもなく新しい1年が始まろうとしていますけれども、ぜひ本当に今日集われた方々、礼拝に来られた方々、神様の祝福があるようにということを覚えてお祈りをして終わりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今日このようにして 礼拝をしたり、あなたの御言葉に聞く時も与えてくださったことを心から感謝いたします。あなたは心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろうと約束しておられます。この中に求道者の方おられた本当に主よ、あなたを求め、あなたを本当に求道の思いを持って近づいていくときに、本当に主ご自身に出会われ、本当にその救いという恵みを、喜びを体験されることができますように主を導いてください。また、どのような人であれ、老いた人であれ、未亡人の祈りであれ、主は本当にその祈りに耳を傾けて覚えていらっしゃることを本当に感謝いたします。私たちのために死ぬ目的を持って生まれになり、命を捨てて罪深い私たちを生かしてくださった主に、本当に心から感謝と賛美を捧げることができますように、またこのアンナの女性のように、本当に主の恵みを私たち一人一人が証ししていくことができるよう、一人一人を強め用いてください。年末年始のこの機会を生かし、家族、親戚、さまざまな方々にあなたのことを証しし、伝えていく、その中で神様あなたに感謝を表していくことができるように、本当に今日、聞かれた方、集われた方々一人一人の上に、あなたの祝福、恵みを豊かに添えてくださるように、心からお祈りをいたします。尊いイエス・キリスト様の御名によって感謝を持って祈りを捧げます。アーメン。